皆さんおはようございます。8月17日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暑い夏が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にですね、気候変動が激しくて、大雨が降ったところ、あるいは雨もほとんど降らないで困っているというようなところも、出ております。しかしですね、照る時もまた雨の時も、私たちの信ずる主イエスは共にいつも共にいてくださる、その確かな恵みを深く、思うものであるとあります。どうか皆さん、いろんなこともあると思いますけどもですね、勇気を出しなさいと、私は世に打ち勝っていると言われる主イエスキリスト、その信じてですね、歩んでまいりたいと、願うものであります。早速ですね、今日も、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、使徒言行録の、9章1節からであります。この使徒言行録の、前半の部分のですね、はこの主イエスキリストの、直弟子でありますあのペテロのですねに関係した、物語が、記されております。このペテロはですね、エルサレム教会の、指導者としてですね、活躍するわけですけども、このエルサレム教会にユダヤ教当局からの、迫害が起こりまして、このユダヤ教を受け入れない人々がですね、このエルサレムを、追われますとですね、本当にですね、様変わりをしていきました。この使徒言行録8章1節、以下にはですね、次のように、記されております。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったと。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだと。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと、このようにですね、記されています。迫害を契機にしてですね、この、福音がエルサレムの外にですね広がり始めました。で、異邦人の教会が、伝道の主役になっていくわけです。福音がエルサレムからですね異邦の地に広がる、その時に、中心的な役割を担った人が、パウロであったわけです。で、この使徒言行録の後半のほとんどがですね、このパウロの、記事になっていくわけです。パウロこそこの教会を成長させた、大きな人だったわけです。ところがそのパウロはですね、当初はこの教会の迫害者であったわけです。その迫害者が伝道者に変えられていったんですけども、その改心の出来事を記したものが、今日改めまして読んでいただいた使徒言行録の、9章の一節以下なわけであります。このようにですね、サウルはですね非常にこの、エルサレム教会ですね迫害していたわけですね。 本当にですね、大変な、ことをしてたわけです。で、その九章の、一節から二節にこう書いてあります。サウロはなおも、主の弟子たちを迫害し殺そうと意気込んで大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めたと。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げてエルサレムに連行するためであったと、記されております。サウロはですね、とこのパウロのヘブライ語の読みのですね、名前であるわけです。ところがこのパウロがダマスカス、今のダマスカスですね、このダマスコに近づいた時ですね、突然この天からの光が、彼の周りを照らすわけです。パウロはですね、地に倒れまして、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと、呼びかける声を聞くわけです。使徒言行録はパウロのこの戒心をですね、何回か書くわけです。で、その共通してますのはね、天から光があったとか、地に倒れさせた、地に倒されたとか、声が聞こえたという記述です。なんかのこう、こう劇的なと言いますかね、そういう衝撃的なこう出来事がそこにあったのは確かだと思います。ルカはですね、この使徒言行録を書いてるんですが、この九章の、五節から九節でこう言ってます。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあったと。私はあなたが迫害しているイエスであると。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされると。同時に信仰していた、同行していた人たちは声は聞こえても、誰の姿も見えないので、物も言えず、立っていたと。サウロは、地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は、彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかったと記されています。ユダヤ教徒のパウロはですね、異端のキリスト教徒たちを、捕まえましてエルサレムに連行するためにですね、ダマスカスに向かっていました。その彼に突然天からですね、の光と言葉が襲ってくるわけです。そのことを通してパウロはですね、信仰のこの熱心によって神に仕えているとこのですね考えていましたんですが、実は神の敵になっていたと、そういう事実をですね示されるわけであります。このことはですね、このパウロにとっては全く予期しないことだったんですが、同時にこの教会にとっても予期しない出来事でした。パウロはその後ですね、ダマスコのこのアナニアからですね、洗礼を受けるわけですが、アナニアにこの主がこのパウロのもとへ行けと指示された時ですね、彼は驚いて言うわけです。今日の、9章の、13節から、14節です。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きましたと。ここでも皆を呼び求める人を、 すべて捕らえるため宰相たちから権限を受けていますと、こういうんですね。アナニアは教会の迫害者パウロを迎え入れて彼に洗礼を授けることなどできませんと異議申し立てをしているわけです。しかし主はアナニアにもう一度命じるわけです。9章の15節から16節です。すると主は言われると、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうと言ってるんですね。私が選んだ器なんだと言ってるんですね。私たちがこの箇所から聞きますのはね、神様は必要とあればどのような人をも福音宣教のこの器として用いられるというね、そのことを言ってることに驚かされるんですよね。私が選んだ器なんだと。その神様のこの選びはですね、本当にこの人の計り知るべきものじゃないように思うんですよ。過去は関係がないんじゃないんでしょうか。このですね、本当にその、目から鱗が落ちるというね、この使徒言行録のですね、この箇所には書いてあるわけですね。本当にその、目が見えなかったんですけども、目からこの鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったと。それで、パウロは改心していくんですけども、本当にですね、証明感というものはね、こういうものがあると思うんですよ。ある日突然あっと思う瞬間が皆さんにも経験されてるんじゃないんでしょうか。私も本当にですね、牧師になったわけですけども、本当にですね、長い間の、社会人生活をしてまして、そして教会生活もしている間に、ある日突然です、本当に、私は40の、終わりの頃にですね、教会で、説教を聞いてる時に、あ、この牧師の仕事というのをですね、やっぱり自分の道だったんだというふうに思うことができたわけです。私はこの、本当に先の学生時代20代の頃、本当にミッションスクールに通ってて、この牧師の道というものを考えたこともあったんですけども、時まだ満たされてなかったと私は思います。しかしやはりこのそろそろ40代の終わり頃になってくると、自分の先はどうなっていくのかと考え始めている時だったんですね。80、おそらくもう 6ぐらいになってたと思うんです。当時私の父と同じ年の先生が、私の教会に来て説教してくださった。その時に光るものを感じたんです。あっというものを感じました。神ともにいますという説教を聞いて、あ、この牧師の説教、やはり人を動かすものがあると、やはり牧師になりたいという思いがそこで芽生えてきたんですね。そして私は神学校への道に入っていったわけですけども、本当にですね、自分は本当にこんな貧しいしもべでも牧師になれるのかと思ったわけです。しかし進学校の門を叩きまして学び始めることができたわけです。 そしたら周りはやはり社会生活をしている連中で、本当に皆さん一生懸命に学んでいる人たちでした。いろんな思いを持って進学校に来られてました。本当に酪農の仕事をしている人で、酪農の勉強をしながら、ですね、いる人もいましたし、本当に立派な、社会人として実績を残している人たちもいたわけですが、みんなが身を捨てて、本当に進学校の学びをしている、面白いなと思いました。本当に驚きです。こんな土の器も用いてくださるんだなという思いに、本当に、喜びが込み上げてきたことを思い出します。神様の選びというものは、本当に人の子を人知を知るは知らないものがあると思うんです。本当に過去に何をやっていると関係がないわけですよ。こうしてパウロはですね、この迫害者から伝道者に変えられていきました。やがて多くの教会の指導者となっていくわけですが、この、新約聖書の、にはですね、パウロの、書簡がですね、本当に多く収められています。そのパウロの手紙の特にですね、このローマの信徒への手紙、これはですね、キリスト教信仰の基本として、本当に読まれてきたわけです。ルターの宗教改革はこのパウロのですね、このローマの信徒への手紙を読んだ結果起こったものだと思いますですね。ただ信仰のみですね、聖書のみ、信仰のみといったルターのですね、宗教改革です。あるいは内村鑑三さんの、再度傑作のありますね、ローマ書の研究ですね。どうもこのローマ書の研究を読んで教会に行き始めた人たちは本当に大勢いるわけです。まさにこのパウロはですね、神様が選んだ器だったわけであります。パウロが体験したようなキリストとの出会いはですね、本当に私たちも体験することがあると思います。先ほどお話ししたように、私も本当に、ですね、改心をですねした、と思うんです。このパウロはですね、タルソスというところですね、今の、トルコ、東アジアですねの、で生まれた、ユダヤ人でありました。でこのファリサイ派に属していたわけです。本当に、裕福な、家庭の出身であったと言われています。でガマリエルというですね、先生から、立法の先生、ラビとして、立てられていくわけです。彼はですね、人は律法を守ることによって神に仕えるんだと信じて、その律法への熱心が律法を軽んじているキリスト教徒の迫害にですね、走らせていったわけであります。熱心なユダヤ教徒の彼にとってですね、この十字架で、殺された主イエスをメシアとして仰いで、復活のイエスを信じれば救われるという信仰はですね、本当に邪教だとしか思えなかったわけです。だから彼はこの異端を撲滅しようとするためにですね、家々に押し入って男や女を引きずり出し、次々に獄に送って教会を荒らし回ったと、それほどのことをしたわけです。 その彼が突然の改心を、経験、したわけであります。その彼はですね、天から突然の呼びかけによってそれまでの生き方全体が問われました。パウロはこのガラテヤの信徒の手紙の中で次のように告白しています。ガラテヤの信徒の手紙の1章13節から16節の中でね、こう言ってるんですね。あなた方は私がかってユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を、迫害し滅ぼそうとしていましたと。しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたのですと言ってます。このパウルは信仰の熱心によってですね、その教会を迫害していたわけです。信仰の熱心は往々にして自分のこの行いとか信仰によって他からの批判を許さない態度となってきます。そうなんですよね。やがて考えるのはこの考えの合わないものをですね、容赦なく裁くようになるんです。今でもそうですよね。そういうことが起きます。正しさを求める信仰は攻撃的になっていくわけですよ。人々を攻撃します。苦しめる信仰なんですよね。それに対して復活のキリストはですね、パウロに示すわけです。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを彼に示そうと9章の16節で言っています。自分の熱心を他者に押し付けるんじゃなくって、他者のために苦しむことを通して他者を生かすものに変えられていくと、それが改心なんですよ。そしてその改心させられた者には一つの使命が与えられるんです。主は言われます。9章の、15節です。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると、こう言ってんですね。私たちは改心の印として洗礼を受けますけども、それは私たちが新しい使命を持って人生を歩むためなんですよ。パウロの改心は劇的でして、ある意味で特別なんです。多くの場合改心はもっと静かなですね、あるいは目立たない形で起こりますね。改心するとは心の向きが180度変えられるということですよ。そのためにまず私たちが無力にされます。多くの場合それは事業の、行き詰まりだったりね、その破綻してしまう、あるいは勤めていたお会社が倒産してしまう、勤める場所もなくなってしまうというような出来事、あるいは家庭の不和ということもありますよね。あるいは近親者のこのいろんな、病ですとかね、喪失や挫折の形で現れてくるわけです。事業の盛んな時は大勢の人が雇われて集まってくるんですが、 その会社が行き詰まり始めていると銀行は手を引き、得意先も本当に、冷たくなっていく。あの友達でさえも寄りつかなくなってくる。そして破産すれば債権者は本当に借金の返済を迫る。親戚や兄弟でさえも声をかけなくなる。親兄弟が離れ離れになっていくなんてことも起きるわけです。その中で優しい言葉をかけて再建のために力を貸す人が出てくることもあります。今まで友達と思っていた人がそうじゃなくなってる。今まで関係ないと思っていた人が友であることが分かることもある。その時、今まで心に響かなかった聖書の言葉が突然にその人を変える言葉として迫ってくることもあるんです。人生が変えられる出来事を経験する。それが改心です。パウロの体験はまた私たちの体験でもあるわけですよ。私たちの人生の途上にあってもいろんなことがね、いろんな言葉も浮かんできますでしょう。神様はたとえあなたが私を知らないと言っても私はあなたを知って覚えると言われるような人なんですよ。その言葉に励まされてもう一度やろうという体験もしている人がいるわけですよ。そうした体験とはですね、本当に新しいものとされるということですよ。パウロの改心の背景にはですね、彼が律法によるその救済に限界を感じていたことが指摘されています。パウロが復活のキリストに出会う以前の状況をこの暗示するのが、ローマの信徒への手紙の7章に出ています。パウロは律法に熱心なものとして戒めの一点一角まで守ろうとしていたわけですが、彼がこの見たのはですね、律法を守ることのできない自分だった。神の前に罪を指摘される自分だったんです。ですからパウロは言うんです。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからですと。ローマ書に書いてあるんですね。律法を守ろうとしても守りきれない、そういう自分をパウロは見たわけです。律法によって人は救われないんだと。今の言葉で言えばですね、良い行いを積み重ねても救いはないんだということだと思います。律法はですね、隣人を愛しなさいと言うんです。しかしですね、人はこの隣人、他者に対して純粋な愛を持つことはできないと思うんです。この愛の中にもどうしてもエゴが生まれてくるからです。私たちの愛は相手の中に価値を見出す愛ですよ。まあ、あの夫婦関係の中でもですね、夫がこう失業したりして生活の糧を稼げなくなると、妻が病気になって家事ができなくなるなどの問題が生まれた時ですね、本当に結婚生活の維持は本当に難しくなってくるわけです。どうしてもこの夫婦関係がうまくいかなくなるってこともあるわけですよ。この社会の現実、本当に、ですね、結婚生活に価値の取引の要素が大きいことを示しているんじゃないんでしょうか。 ね、しかし立法はですね、無条件に相手を愛することを求めるんです。パウルは驚きます、ね、パウルは嘆いてるんですが、ローマの7章の18節から20節の中にね、こう言ってるんです。私は善をなそうという意思はありますが、それを実行できない。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと言ってるんですね。自分の力によって救いを得ようとした時、パウロがこう出会ったのは裁きの神でした。だからパウロは慟哭をするわけです。うめき声を上げるわけです。私はなんと惨めな人間なのでしょうと。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかと、ローマの信徒の手紙の7章24節でそう言ってるんです。キリストに出会って平和を見出す前のパウロはですね、神の怒りの前に恐れおののいていたわけです。この神様の怒りのもとにあることの恐れがですね、パウロを律法を守ろうとしないキリスト教徒への迫害にこの、走らせたわけです。しかし復活のイエスとの出会いで、パウロの思いはですね、一瞬ですよ、一撃のもとに葬り去られていくわけです。パウロは死を覚悟しました。ところがパウロを待っていたのはキリストの許しだったんです。恐ろしい神様との敵対は一瞬のうちにですね、この、集結していったわけです。反逆者のパウロに神様との平和が与えられたんです。キリストは神への反逆者であった私のために死んでくださったんだと、そのことを知った時ですね、パウロの人生は根底から変わらざるを得なかったわけです。このローマの信徒の手紙の8章の2節にこうあるんですね。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからですと。あなたを解放したからですと。パウロは正しさを追求する信仰、すなわちですね、罪と死との法則から解放されて、罪を許されたことを感謝する信仰、すなわち命をもたらすこの霊の法則を与えられたわけです。ちょっと難しくね、あれが並びましたけどですね、本当にですね、立法ではですね、本当に死しかなかったんですよ。あなたをそこから解放されたんだと。で、パウロはそういう正しさばかしを追求する信仰、そこから解放されて罪を許されたことを感謝する信仰です。本当にその愛、命をもたらす信仰だった。これこそがパウロがですね、キリストとの出会いを通して与えられた真理なわけです。マザー・テレサはですね、語りました。今日最も重い病気は、人々が互いに求め合わず、愛し合わず、互いに心配しないという病ですと。この病を治すことができるのはただ一つ、愛だけですと。私たちの罪が私たちの愛を妨げている。だから人は憎しみ合い、罵り合いながらこの生きているんだと、マザーは言うわけです。ではどうすれば人を本当に愛せるんでしょうか。 これはね、大きなね、命題だと思いますよ。マザー・テレサは言うんです。神がいかにあなたを愛しているかを知ったとき、あなたは初めて愛を周りに話すことができますと言ってるんですよ。神様から本当に愛されてるんだというふう思いを持ったとき、それはですね、自然とそこから周りにの人を愛するように変わっていくことができるんだよと言ってるんですよ。神様との出会い、神様がいかに私たちを愛しているかを知ったとき、それが改心の出来事だと思うんですよ。ね、神様が必ず道を備えてくださるんだということを知ったとき、そこから改心が始まっていく。その改心を通して私たちは正しさを追求するだけの信仰から許されたことに感謝する信仰へと変えられていくんじゃないんでしょうか。その時私たちも主イエスの弟子たちとして歩むようになるんじゃないんでしょうか。照明に燃えていくんじゃないんでしょうか。神様からのこの召しにお応えして私たちも常に歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今朝もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。パウロが改心しましたように、私たちも常にあなたが私たちを愛してくださっているんだ、そのことにいつも気づき信じて歩むことができますように、あなたの御教えを多くの方々に述べ伝えていくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。